続いて、みんな無所属品川、津貝幸寛議員の質問です。国の経済対策に対して区長の考えと区の景気対策は、日本経済がデフレから脱却し、経済再生を目指すために大胆な金融緩和などを進めるアベノミクスに対しての所見は、
一部に改善の兆しが見られますが、本格的な回復軌道に乗れるかどうか、しばらく注視する必要があると考えます。
区民生活への影響は、
国の政策や経済情勢に左右される面などがあり、動向を十分に見極めていきます。
緊急特別支援資金融資斡旋事業は、何年も継続し拡大してきましたが、この事業は経済対策ではなく救済対策では、
設備投資や従業員の給与などとして使われ、経済波及効果は融資金額の数倍となり、経済政策として十分効果が出ています。
どれぐらい融資の焦げ付きがありますか？件数と金額は、
信用保証協会の代位弁済は平成22年度が102件、およそ3億3600万円、23年度が98件、3億2800万円などです。
町の景気が例年以上に沈んでいますが、地方自治体ならではの景気対策は、
融資斡旋の充実やプレミアム付き商品券の発行助成など、さまざまな経済対策を実施します。
区内に元気が出るように、例年以上に景気対策予算を増やす必要があるのでは。
一般会計の伸び率が 0.4% に対し、緊急経済対策を含めた産業経済費は対前年度比 4.6% の増です。
小中一貫校はいつ国から認可されるのですか？施設一体型小中一貫校では、小学生と中学生が一緒に学んでいます。小中学生の判別は難しく、間違えて指導することもあります。小中学校の両方の免許を持たない先生が自分の免許に該当しない子どもの生活指導をした場合は、教育職員免許法の違反行為になるのでは。
免許法により、教科の指導は教員の所持する免許の教科に限定されますが、生活指導はこの限りではありません。
文科省の中央教育審議会において、小中一貫校は現行制度で対応が可能という理由から、新たな学校の種類として創設することは難しいと報告されていますが、所見は、
報告書には今後より多くの小中一貫教育の導入が望まれることや、一貫教育を推進する自治体の主体性と創意工夫が発揮されることによる義務教育全体の質の向上への期待も明記されています。
施設一体型小中一貫校は開校から7年経ちますが、国から認可されず、法律違反のまま存続することになりますが、見解を。
学校教育法に小中一貫校の規定はありませんが、本区の小中一貫校は、構造改革特別区域法に基づく認可を受けて、全国に先駆けて誕生したものであり、法律に違反しているものではありません。また、文部科学大臣や都の教育長なども、施設一体型小中一貫校を視察に訪れており、法律違反でないことは明らかです。
小中一貫校はいつになったら国から正式に認可されるのですか？
義務教育学校の法整備は国によって進められており、今後の動向を注視していきます。
始まった増税と物価高、議員も区も経費の削減を。平成24年6月から始まった住民税などの増税と物価の上昇が、区民生活に大きな負担をもたらす状況を思えば、予算の見直しは十分とは言えませんが、議員や行政委員の一般常識とかけ離れた高すぎる経費や役職報酬はやめるべきですが、見解を。
区議会議員などの報酬は、その職責などにふさわしい額を議会の議決により条例で定めています。区議会にかかる経費などは、区議会の自立性という観点から区議会で検討するべきものと考えます。
すでに改革している自治体もあるのに、なぜ予算を困っている区民の支援のために使うことができないのですか？
これまでも不断の見直しによる行財政改革を行い、健全財政を維持しつつ、区民サービスの向上を図っています。今後も行政評価の活用などを行い、事務事業のより一層の見直し、改善に努めます。
みんな、無所属品川、菅井幸宏議員の質問でした。